原則11、言いにくいことはあえて書く。これはですね、ブログで商品のレビューをするときとか、まあ、どうしてもね、これを言ったらまずいかなっていうところ、出てきます。例えば、まあ、国民的大人気漫画、鬼滅の刃をですね、まあ、私はつまんないと思ったとか、酷評してしまったら反発を食らってしまうのではないかとか、他にも、ダイソンの掃除機、まあ、めちゃくちゃ吸引力がいいって話だけど、髪の毛がローラーに絡まりやすいんだよねとか言ったら、まあ、まずいかなと、購入意欲を削いでしまうんじゃないかなと、まあ、心配になると思います。はい。ただ、まあ、こんな風に、記事を書く途中でふと思いついた、デメリット、つい、口をつぐんでしまいたくなるような、部分っていうのはどうしたらいいのかっていう話なんですけども、まあ、正直に、書いた方がいいです、これは。はい。言いにくいことはあえて正直に書くと。まあ、なんでかっていうと、人は正直な意見を書く人を信用するからです。商品の、気になる点、デメリットっていうのは、逆に伝えない方が買わないんですよ。ちゃんとデメリットをはっきり 100% 伝えた方が書き手も信用されるし、まあ、商品を、買いたい人も安心して買えるので、実はですね、隠すことよりも、あえて言って信用される方のメリットがの方が大きいんですよ。うん。これですね、隠してしまうとですね、逆にちょっと隠してる感が出てしまって歯切れが悪くなって、信用されないっていうのは、起こります。実際にね、ちょっと例を書いておきましたので参考にしてください。実例、一番がっかりした点は髪の毛が詰まりやすいという点です。こんなことを書いたらすでに購入した人に怒られてしまうかもしれないので、まあ、ちょっと書くか迷ったのですが、安くはない買い物ですので、私の感じたデメリットは全て率直にお伝えします。こんな感じに、まあ、なんかあえて言いにくいけど言いますみたいな感じで、まあ、デメリットはバシッと出した方がいいと。で、こんな風に言われると、やっぱりデメリットよりもこの人は正直だな、信用できるなっていう感情の方が強く出ませんかね。まあ、こんな風にですね、信用されるっていうメリットの方が、まあ、デメリットによって、購入意欲を削ぐというデメリット連続してしまうんですけど、そういうデメリットよりも、上回ると。はい。で、やっぱいいとこばかり出してると読者は絶対に不審に思うんですよ。なんか隠してないかなって言って、で、そうすると検索画面に戻って丸々デメリットみたいので検索し直して、わざわざ別の記事でデメリットを探しに行ってしまうんですよ。だったら言いにくいことも全部言っちゃって、検索ユーザーを逃さないで、そこで、まあ、買ってもらった方が、ベストですよね。はい。まあ、もちろんデメリットを羅列して、はい、おしまいではダメなんですよ。ちゃんとアフターフォローっていうのを入れましょう。実例いきます。実例、しかし、上記のデメリット以外は大満足です。吸引力は素晴らしく、本体も軽い、さらに折りたためるのでベッドの下までスイスイ入ります。5年使っていますが一度も故障したことはなく、仮に故障しても3年以内ならパーツの無償交換に対応しているのも安心です。私はダイソンを買って大満足していますと。まあ、こんな風にですね、デメリットを書いた後に、いやでもそれでもこんだけ満足してるからおすすめですよっていう感じでアフターフォローを入れると。そうすれば、まあ、デメリットまで言ってくれるし、まあ、信用できる書き手がそこまで言ってるんなら本当だろうと言って、購入してもらえるという算段でございます。デメリットはあえて書く。はい。そして信用を得て、アフターフォローで購入まで導くと。この流れをしっかり押さえておきましょう。まあ、上記の例のような、まあ、商品レビュー以外でも、デメリット、ネガティブ要素をあえて書くという手法は全然有効です。まあ、例を見てください。新卒1年目で辞めると転職は難しい、かっこ第二新卒の現実とか。まあ、これ新卒1年目で速攻で辞めたら、やっぱキャリア的に傷つくよなってみんなわかってるんですよ。わかってるけど、なんかデメリットそんなないですよとか言ってくるやつ信用できないじゃないですか。うん。あなたわかっててそれ言ってるよねってなっちゃうじゃないですか。うん。でもあえて転職は難しいですよって、現実教えますよってはっきり厳しく言ってくれた人の方が信用できるという例です。もう一つ例、どんなに性格が良くてもデブだと、まあ、婚活で死ぬほど不利ですよと。まあ、これも一緒で、なんか太っていても中身で勝負できます、婚活は大丈夫ですって言ってくれる人もいるけど、それはね、いくらなんでも世間一般から見たらやっぱ細い人の方がモテるでしょ、あなた嘘言ってるじゃないって言って信用されないと。だったらあえて性格良くてもデブだったら婚活全然ダメですよみたいな感じでズバッと言ってくれる人の方が信用できると。そして最後の例です。勉強できない人が起業しても成功しない理由。まあ、これもちょっと厳しいですよね。起業って言ったらやっぱ学歴とか勉強関係なくチャンスがあるって思いたいけど、いや勉強できない人は無理ですよ、成功しないですよってあえて、まあ、厳しい現実を突きつけると。まあ、こんな風にですね、あえてデメリットをちゃんと言ってあげる、 厳しいけどこうですよっていうのを言ってあげて、その後アフターフォローでこう改善すればいいんですよみたいな感じでやってくれた方が、まあ、読者っていうのはつきますと。特に検索結果がですね、希望に満ち溢れた記事タイトルばっかり、まあ、良くも悪くも綺麗事というか、まあ、前向きなコンテンツばっかりのところだと特に、こういうの目立ちます。まあ、検索結果が一辺倒になっているところにあえて厳しい現実を突きつけることで差別化になるし、そうなると、まあ、上位表示じゃなくてもアクセスが来るということです。まあ、もちろん後半部分でフォローするのを忘れないように、ネガティブなフックっていうのは強いんですけれども、フォローがあってこその、ネガティブなコンテンツです。入り口で、まあ、ちょっとテンション下げて出口でテンション上げる、まあ、この構造を意識して、作りましょう。続いて原則12番、文章の始まりは短くせよ。はい、まずこの文章を読んでください。会社員は50歳で捨てられる。通勤は人生の安売りです。周りと一緒それで満足。まあ、こんな感じにですね、すごい短いキャッチコピーなんですけれども、こういうキャッチコピー、短いのを読むと思わずなんか気になって続き読みたいなって思いませんでした？電車内の広告とかだとこういうすごい短いコピーで注目を引くんですよ。会社員は50歳で捨てられる、どういうことってなりますよね。例えばこれがすんごい長かったらどうですか？会社員は定年65歳なんだけど正直50歳で捨てられる可能性が高いですみたいな、すごい長い、もうそしたら全部読む前にさって電車降りちゃいますよね。やっぱりね、文章っていうのは、特に頭、文章の始まりっていうのは短くしないとダメなんですよ。短い文章の中に気になる言い回しを散りばめている、これが一番目を止める、人の目を止める、フックになります。まあ、だから秒数で言ったらですね、1秒ぐらいでもうパッて理解できて、かつ気になる要素、気になるなんか要素とか言葉が散りばめられていると、人はやっぱ続きを読もうかなと思います。はい。で、最初から長い文章っていうのはすでにファンがついてる人とかならいいんですけども、やっぱり無名の状態であなたのことを知らない読者が来た時に、まあ、読んでもらえるかって言ったら長い文章読まないんですよ。だからまず短い文章で気を引く、そうしないと、まあ、その続きは読まれないんだから、セールスも共感も全く意味ないんですよ。ちゃんと仕込んだ罠が全然作動しないってことになっちゃう。だからもう短く短く短くで、短いキャッチコピーで注意を引いて、内容で興味をそそって共感やデメリットの開示等々で信用を得てセールスをする。これがコンテンツの構造の基本になるので、この1番、キャッチコピーで注意を引く、短い文章で注意を引くっていうことができてないと、まずその 2,3,4 までいかないんですよ。はい、セールスまでいかない、共感までいかない、デメリット言ってんのにそこまでいかないと。うん。だから最初はとにかく短く、スパッと短い言葉で、注意を引くようにしましょう。でちょっと悪い例、言ってみますね。皆さんは通勤のストレスがどれぐらいかかってるかご存知ですか？はい。ちょっと長いですよね。まあ、これ一文で短いように聞こえるんですけど、これでも長いんですよ。じゃあいい例をちょっと言ってみます。通勤は人生の大安売りです。はい。入り口の文章がすごい短くなりましたよね。皆さんは通勤のストレスがどれぐらいかかってるかご存知ですか？よりも、通勤は人生の大安売りです。はい、短い。これぐらい短くした方がフックとしてはいい感じになります。はい。最初に短く鋭いキャッチコピーを入れて、その後長い文章を読ませると。テキストの方ではですね、この、通勤は人生の大安売りですの後に本文バーって書いてるんですけど、これはテキストで見た方がいいと思います。この後の文章まで読ませる力が最初のキャッチコピーにあるということです。まあ、文章の入り口っていうのはものすごく重要なので、結構この講座でもしつこく、最初の文章はこうしろこうしろって言ってるんですけれども、まあ、文章の頭さえうまく書けるようになれば、まあ、ほぼほぼね、うまくいったようなものなので、ぜひ、しっかり短く鋭くっていうところを意識して作ってください。続いて原則13番、定義をひっくり返そう。世の中にはですね、定番のキャッチコピーっていうのありますよね。例えば、なんか楽なダイエットとか、続けられるダイエットみたいな。まあ、こういう定番のキャッチコピーなんですけども、ちょっと乱用されすぎて、見飽きたよって、読者は思ってるんですよ。うん。そこで、新しい切り口っていうのが必要になってきます。そこでおすすめなのが、定義をひっくり返すという技法です。例えば、楽じゃないけど確実に痩せるダイエットとか、だらだら続けても無意味、1ヶ月短期集中ダイエットとか、こんな感じですね。いわゆる定番のキャッチコピーをあえて否定して逆張りのようなフレーズで人の注意を引きつけるというテクニックです。楽じゃないけど確実に痩せる。だらだら続けても無意味。1ヶ月短期集中ダイエット。はい。こんな風にですね。続くダイエットじゃなくて、だらだら続けても無意味って逆張りしちゃう。 で、こんな風にですね、みんなが当たり前だと思ってる事実とか、使い回されたキャッチコピーをあえて否定する、ショックを与えてあげるっていうことをやると、やっぱり興味を引きます。で、定義を塗り替えてあげると。ちょっとね、分かりづらいので、実例を交えて説明します。楽じゃないけど確実に痩せるダイエット。皆さんは楽に痩せる方法ばかり探していませんか？楽に痩せるというフレーズに騙されて今までいくつの商品を試してきましたか？もう楽という言葉に釣られるのはやめましょう。本気で痩せる気があるのなら楽かどうかを判断基準にするのではなく、それをやれば確実に痩せられるか否かを基準にすべきです。今回紹介するダイエット方法は決して楽ではありません。しかし1ヶ月頑張れば確実に結果がついてくる方法になります。楽をしたい方は買わないでください。楽という言葉にもう騙されたくない、本気で痩せたいという人だけ続きをお読みください。はい、いかがでしょうか。ちょっと2段落目を見てほしいんですけれども、楽かどうかを判断基準にするのではなくと書いてるんですけど、ここ、定義を塗り替えてます。読者は今まで、楽かどうかっていう基準で考えたのをあえて否定して、確実か否かに基準を塗り替える。で、顧客を振るように落として、熱量のある人に限定して続きを読ませるという手法です。こんな風にですね、定義をひっくり返して、さらに塗り替えてあげれば、これは今までとは違う斬新な商品だみたいな感じで、読者に新しい、新鮮な気持ちを与えることができます。で、よくあるありふれた商品とか、ありふれた文章だなって思われたらダメなんですよ。もうこれ知ってるよっていう感じで、スルーされてしまうので。そうではなくて、定義をひっくり返して、さらに新しい定義で塗り返す。当たり前をひっくり返すっていうことをやると、うまく相手の興味を引くことができます。セールス以外にもツイッターとかブログ記事で全然使えるので、ぜひぜひ応用してみてください。原則6番、意見の前に共感せよとか、原則8番の前向きな言葉に変換する、ここら辺と組み合わせてもうまくいくと思います。続いて原則14、読み手の疑問に答えるということで、読者はですね、何かしらの疑問を持ってるから検索したりネットサーフィンをしてるんですよ。はい。で、その疑問に答えることがブログとか SNS の役割なわけです。で、この原則を忘れてしまうと、自分の意見を押し付けるだけの記事とか、投稿ばっかりが出来上がってしまって、全然アクセス取れませんよという話です。で、検索から訪れるユーザーっていうのは、あなた誰？私の疑問に答えてくれるの？という懐疑心を抱きながら読んでます。ですから、なんかブログとか SNS で最優先すべきは、読者の疑問に答える、これなんですよ。これが中心でなければならない。先延ばしとか一切ありません。簡潔に分かりやすい回答を出すっていうことです。ブログっていうのはやっぱり、共感して疑問に答えて、初めて信用っていうのが勝ち取れるんですよ。で、検索から訪れた初見のユーザーっていうのは特に、冷たいです。もうあなた誰知らない、いいから答え教えてよっていう感じで、ちょっとでもなんか疑問への回答がないなとか、分かりづらいなって感じたらすぐ逃げちゃうんですよ。これはツイッターとかでも同じで、最初の一文目で、これ私の知りたいことかなとか、なんか面白い情報かも、私を励ます言葉かもと思ってもらえなければ、漏れなくスルーされて、いいねもリツイートもされませんし、フォロワーも全く増えませんということです。読者の疑問ベースで、記事とかツイート、投稿っていうのを作っていきましょう。読者が何を知りたいのか、それを理解するためには、2つの視点が必要です。まず1つ目が商品の理解。商品への理解ですね。で、二つ目が読者への理解。この二つ。この二つの視点があれば、読者の疑問ベースで記事は作れます。例えば、あなたがですね、映画のレビューをですね、中心に記事を書こうと思った時に、映画について人一倍詳しく分析して、これぞと思わせるレビューを書く必要があります。で、適当に見て、適当に10分ぐらいで書いたみたいなレビューだと、おおよそ反応はしてもらえません。もう映画鑑賞中に感じたこと、頭の中にメモしていって、鑑賞後に文章を落とし込むぐらいの、意識をして見る必要があります。これ商品への理解です。レビューする映画を商品と見立てて、それを理解しなければならない。はい。で、理解度が低いと、しょうもないレビューになって誰も読んでくれないということです。で、もう一つ読者への理解。読者の気持ちが分からなければ結局、そもそも疑問がね、何なのか分からないので、的外れな Q&A みたいなのを作っちゃって全然読まれませんと。例えば読者がこの掃除機は壊れやすいのかなっていう疑問を抱えてきてるのに、この掃除機は楽天で買うのが一番お得ですみたいなことを言ってたら、いやー知りたいのはそれじゃないんだよなってことで、失望されますと。だから商品レビューを細かくチェックしたり、掲示板とか、それこそ YouTube コメント、Yahoo コメント、Twitter のつぶやき、そういうところでリサーチをして、読者がどんな、疑問を抱いているのかをちょっと市場調査してみましょう。自分がね、使ってみて、実際に感じた疑問っていうのが一番いいんですけれども、それでもやっぱ拾えきれない疑問っていうのはあるので、その時は、やはりYouTube とか Twitter をちょっと調べてですね、コメントをチェックしてみてください。 はい、続いて原則15番マジックナンバー3を使いこなそうということで、マジックナンバーの話をしようと思います。3という数字はですね、人間が最も認識しやすい数字で、まあその理由っていうのは3つあって、まず1つ目、3つっていうのは目で追える範囲だから。2つ目は3つまでなら短期記憶に残るから。で、3つ目は箇条書きした時に美しいからということで、これ理由3つなんですけれども、まあ、こんな風にですね、論点を整理するときとか理由を説明するときに、まあ、3つ、3という数字を使うことで読者の理解度をぐっと上げることができます。まあ、これが5つとか7つになってくると、まあ、ちょっとね、理解度が下がっていきます。まあ、なんでかっていうと覚えきれないんですよ。理由は3つって言われて3つはすぐ覚えられるんですよ。でも理由は5つ、理由は7個って言われて、そうするとちょっと前半忘れちゃうんですよね、やっぱり。うん。で、人は理解できないな、覚えられないなと感じてしまうと、一気に文章を読むことをやめてしまうので、まあ、ちょっとね、みんなスマホをぼーっと見てる時に、5つ、7つって言われるときついんですよ。だから人がぼーっとしてることを前提として3つまで、理由3つみたいな感じで、3つに抑えちゃう。はい。これがですね、重要です。なんでかっていうと、やっぱりブログとか SNS 見てるときってみんなぼーっとしてるんですよ。もう脳みそ働かない状態で見てるから、やっぱ3つで収めてほしいっていうのがあります。で、理解されなかったらどんなにいいことを言ってもダメなんですよ。受け入れ体制になってないから、相手が。だからもうある程度削っちゃって3つに抑えちゃう。はい。3つでさって説明して、その後詳しく説明すればいいっていうスタンスでやった方がいいと思います。結論、物事をまとめるときはなるべく3つという数字を使って3つにまとめましょう。まあ、できるだけ削るということですね。続いて、原則16番、やめることを進めてみる。よくあるのが、〇〇を続ける方法、〇〇で結果を出すコツ、〇〇を成功させる手法みたいな、ハウツー系だとどうしてもできる、続けるとか、なんか走り出すみたいな、そういう感じを進めちゃうんですけれども、あえて、その始める系が多い中、やめてみないかっていう、やめるっていうことを提案するっていうのは新しい切り口になります。例えば、タイトル、スタバでコーヒーを飲むのはもうやめよう。ホームメイドコーヒーの作り方。本文がですね、スタバでコーヒーを頼み、会社に行く前に朝活するのが日課になってませんか？確かにスタバは心地よくて、まあ、朝活にも集中できますよね。でも、スタバのコーヒーの出費で結構積み重なるとバカにならないんですよ。そこでスタバのコーヒーっていうのを卒業しちゃって、ホームメイドコーヒーを作ってコスパのいい、まあ、生活をしませんか？みたいな感じで、こんな風にあえてやめてみないかっていう提案をしてみる。はい。これはですね、結構やっぱり刺さる人には刺さります。何かをやめようっていう提言は結構人をハッとさせるんですよ。まあ、さらに代替案を出してあげれば、まあ、今回の例で言えば、スタバをやめてホームメイドでコーヒーを作ろう、で節約しようみたいな代替案を出してあげれば、新しい習慣に切り替えるきっかけを与えることができます。で、人っていうのは結構飽きっぽい生き物で、定期的に習慣を変えたがるんですよ。なんか電動歯ブラシで歯磨いてると思ったら、今度はなんかフロスやって、で、今度はなんかホワイトニングやって、みたいな。なんかぐるぐるなんかいろんなことやってんなって人いるじゃないですか。まあ僕もそうなんですけれども、まあ、部屋の模様替えよろしく、やっぱり何かをやめて新しいことを始めましょうっていう提案をしないと、なんかなかなかね、隙間が出ないんですよ。で、まあそれを提案してあげると、まあなんかちょっと変えたいなって思ってる人は、変えてなんか購入したりしてくれるんですよ。この切り替え時期にやめてみたらっていう提案をすると刺さるってことなんです。はい。まあ、今回の例で言うなら、スタバをやめて、コーヒーメーカーで家で作ろうって言ってコーヒーメーカーを売るんですよ。で、コーヒーメーカーは単価でかいから結構美味しいなって話なんですけれども、こんな風にやめて代替案でアフィリエイト広告でなんか売るとか、そういうのは結構簡単にできちゃうんで、このやめるっていう提案をするっていう切り口は、ありです。やめよう、やめ方、断捨離、捨ててみよう。みたいな、こういうフレーズをうまく使ってちょっとアイデア出してみてください。定番の記事とはまた違った刺さり方をするので、まあ投げてみるといい感じになりますと。そして、原則17番、何が読者にとって損なのかを考えましょう。まあ人は何かを得る喜びよりも何かを失う痛みっていうの方が2倍以上に感じるんですよ。これ心理学で、損失回避の法則というんですけれども、まあ、例えば株が値上がりした時よりも株が値下がりした時の損失の方がすごく痛く感じるみたいなのと一緒ですね。はい。で、これをコンテンツ制作に利用してみましょうという話です。つまり何が読者にとって損なのかっていう切り口で文章を考えていくと。例文いきます。筋トレをしないと年収が落ちて損をする。これはですね、分解していくと、デスクワーカーは筋肉不足になりがちですよね。筋肉が少ないと血液の流れが悪くなりますよね。で、健康悪化してストレスによって頭脳の巡りが悪くなりますよね。結果、スキルアップや副業をする脳の体力っていうのがなくなっちゃいますよね。 つまり年収アップの機会逃しますよみたいな。次、タバコを吸わない会社員は損をする。どういうことかっていうと、喫煙という共通点があると同じ喫煙者と仲良くなりやすい。で、40代50代の昭和世代は喫煙者が多い。経営者や上司と仲良くなりやすい。つまりタバコを吸わないと出世が遅れて損ですよとか。次、マッチングアプリを使うと婚期が遅れて損をする。どういうことかっていうと、マッチングアプリは選択肢があまりにも多すぎると。で、男性は選択肢が多いと判断基準が顔に集中してしまい、で、トップに君臨する美人と若い子しか出会えない。つまり効率が悪く時間とお金を無駄にするので、マッチングアプリで婚活するのは損ですよみたいな。こんな感じに何が損なのかっていうのを、ところからアイデアを膨らませるっていう方法です。まあ、あなた知らず知らずのうちに損してるわよみたいな、ちょっとマツコみたいな言い方なんですけど、こういう指摘するコンテンツを作るとやっぱ刺さります。人間ってやっぱ損してるよって言われると思わずクリックしちゃうんですよ。記事タイトルにあなた損してるみたいなこと言われると、どういうことってなって、気になっちゃう。これが損失回避の法則ですね。なぜならその情報を知らないままだと自分知らず知らずのうちに損してるかもしれないっていう不安がね出てくるんですよ。で、お得だよとかそういうコンテンツも注目を浴びるんですけど、逆にやっぱ損です、損してるよっていうコンテンツも注目を浴びるんですよ。このアイデアの考え方としては、〇〇をやらなかったら何を失うのか、〇〇を買わなかったら何を失うのか、〇〇を知らなかったら何を失うのかっていう感じで考えていく。この〇〇に適当に単語を当てはめて、アイデアを出していくということです。例えば、運動をやらなかったら何を失うのか、健康とか筋肉、美しい体ですよね。新聞を買わなかったら何を失うのか、まあ、プロの記者がまとめた良質な情報とか、ネットにはない情報、あとは子供が新聞読まないとか。まあ、こんな風に、近くにあるもの、自分が知ってる単語を当てはめて、まあ、損をするっていうところを、考えてみてください。はい、原則18番、行動を促すきっかけを与えようということで、まあ、収益化を目的としたブログの場合、役割っていうのは、ただ文章を読んでもらうじゃなくて、ブログを読んで行動してもらう、ここまでセットで、やって、初めて収益が生まれますと。で、商品への購入とか、まあ、サービスへの無料登録とか、使用請求とか。まあ、例えば、転職サイトのアフィリエイト広告だった場合、転職サイトに登録するという行動まで、促さないと収益出ません。だったら、記事の最後に、良い求人はすぐになくなってしまいます。見逃さないよう、今すぐ登録しておきましょう。こういうメッセージを添えておくと。これが行動を促すきっかけってやつですね。まあ、こう書くとですね、そんな風にゴリゴリセールスしたら嫌がられるでしょうって思うかもしれないんですけども、実は逆なんですよ。人は強くプッシュしてもらわないと行動ができないんです。そういう生き物なんです。皆さんにもちょっと覚えありませんか？例えば中古車とかを買いに行って、どれがいいのかわかんない。車よくわかんない。で、店員に相談してみたらどれがいいですかって。で、お客様の希望でしたら、この、車種が一番おすすめですよって言って、強く押されて、じゃあそれならね、そこまでいいよって言うなら買おうかなみたいな。こういう体験ありませんかね？他にも電気店に行って、冷蔵庫どれがいいかなって言って、店員と相談して決め、どれがいいですかって相談してたら、お客様の要望でしたら、この冷蔵庫が一番いいですかね、これかこれですねって言われて、じゃあその二つのうちどっちかから決めよってなるじゃないですか。まあ、こんな風に人ってやっぱプッシュされないと買わないんですよ。買えない。誰かに、これいいですよって言ってほしいんですよ。まあ、なんでかっていうと、おすすめされたものを買えば失敗した時に、責任をプッシュした店員に押し付けられるんですよ。結局選んでるの自分なんですけど、でもなんでこれ買ったのって言われた時、いやでもあの店員が本当いいって言ってくれたからさって言って、責任を分散できるんですよね。だから人はプッシュされた方が買いやすいんです。これ、ちょっとお話 YouTube になるんですけど、YouTube でよくある、チャンネル登録してねとか、あれと一緒です。チャンネル登録してね。ちゃんと言っておくことで行動を促すっていうことですね。やっぱね、自分で決断するってっていうのは、リスキーなんですよ。なんでかっていうと、失敗した時に全責任を負わなきゃいけないから。で、加えて、ぼーっとしてる人だったら、やっぱり、丸々してくださいって言われると、そのまま、その言葉がスーって入ってきて、その通り行動するんですよ。さっき言ったチャンネル登録してくださいもそうなんですけど、電気店で言ったら、この二つのどっちかがおすすめですって言われたら、買わないっていう選択肢じゃなくて、この二つどっちにしようかなーっていう感じで、スーって入ってくるんですよ。そういう購入スイッチみたいなのが入る。はい。で、なおかつ、それで購入の意欲っていうのが刺激されて売れると。やっぱりですね、専門家とか店員のおすすめを選んでしまうっていう心理はとても強いんですよ。逆におすすめのサポートがなかったら、何を買っていいのかわかんないから、もうとりあえず確信持てないから買わずに帰ろうってなっちゃうんですよ。行動をしないという選択を取ってしまうんです。 というかデフォルトがもう行動しない、買わない、申し込まないっていうのがデフォルトなんです。デフォルトの状態、はい。まあこれはブログにも本当限らず、あの会社に頼らない個人の商売始めたいんだったら相手に行動を絶対に促すっていう、このプッシュセールスを、忘れずにかつ怯えずに行う必要っていうのはあります。これは本当に覚えておいてください。で、行動を促す文章の例をちょっと、書いておきますね。例えば英語学習を始めるなら1秒でも早く脳が若いうちにやるべきですよ。今すぐ学習始めましょう。英会話アプリはこちらから登録できます。こんな感じで促す。まあ、他には、この記事で紹介した道具を揃えておけばもう今週末から早速キャンプが始められます。ただ、道具の説明書を読むのに時間かかるのでもう今すぐ準備して、週末に備えましょう。今回お勧めしたグッズの URL はこちらみたいな感じで、はい、今すぐって言って今すぐ買っておきましょうっていう感じで、まあ、促すと。はい。まあ、これをね、怯えずにやることが大事ですよということです。続いて、原則19番。読者は想像以上に何も知らないことを忘れてはいけないと。はい。まあ、これはですね、いざ文章の書き手とかになって、何かを教えたり、何かを進めるときに、まあ、ついついやってしまうミスっていうのが、読者が知ってる前提で書いてしまうっていうことなんですよ。まあ、例えば、下記の記事を読んでください。で、このパソコンは非常に安いです。安いですが、1点だけデメリットがあります。それはメモリが少ないことです。メモリが 4GB しかありません。作業するならせめて 8GB 欲しいですよね。安心してください。別売りのメモリを増設すれば 8GB に、することができます。たった5000円でハイスペックに早変わりしますよ。まあ、結構良さそうなセールスなんですけど、この文章は読者がメモリ不足だといかにパソコンの処理が落ちてしまうのかっていうことをですね、前提として、まあ、書いてるんですよ。前提としてそのメモリについて読者が知ってる、メモリ不足はやばいっていうことを読者が知ってるっていうことを前提で書いてる。でも、読者の大多数がメモリが少ないとなんかやばいことあるの、なんか不都合あるのみたいな感じだった場合、全く刺さらなくなってしまうんですよ。はい、かなり不親切な記事になってしまうと。さらに後半にメモリ増設って言ってるんですけど、メモリを知らない読者からしたら増設って何の話をしてるのって話になってしまうんですよ。置いてきぼりになってしまう。そこで下記の説明を入れればぐっとわかりやすくなります。というわけで例文です。メモリとはパソコンの処理速度に関わる部分です。メモリが大きければ大きいほどパソコンはパワフルかつ高速に動くので快適に作業ができます。ネットサーフィンや執筆なら、4GB で十分ですけれども、イラスト制作とか動画編集をするなら 8GB から 16GB はないとパソコンが止まってしまいます。メモリは工具を使って、自分で増設することができますよと。この作業を自分で行えば費用が2万円ほど節約できます。メモリ増設のやり方は YouTube で見れます。慣れてしまえば簡単ですが、不安な方は最初からメモリが大容量のこちらの製品を買うことをお勧めします。少し割高ですが、最初からメモリ 16GB なので、買ったその日からバリバリ使えますよ、みたいな。こんな感じに説明してあげる。メモリについての解説、メモリ増設作業の解説、そして難しいことは無理だ、お金払ってでも回避したいなっていう人へのオファー。はい、ここまでやる。ここまで書いて初めて無知な読者までカバーできますと。まあ、残念ながら検索から訪れる人はもちろん、まあ、SNS とかから来る人もほとんどが初心者です。で、初心者の方っていうのは、想像以上に知識がありません。知識がないから困ってるし、検索をして答えを探してるんですよ。ですから読者は常に無知であり、丁寧な説明が必要であるという前提を忘れないようにしましょう。まあ、これぐらい説明しなくてもわかるでしょうという、視点はもう NG です。それ慢心です。まあ、どんなジャンルでも初心者が一番ボリューム大きいです。で、かつ一番お金を落としてくれる存在です。なので、そこを無視して、なんか知ってる人だけに発言するっていうのは商売として邪道なので、必ず、わかりやすく、読者は何も知らないということを前提として書いてください。原則20番。自分の好きなものから書き始めようということで。ブログやツイッターとか SNS で発信をするときに、2つの着眼点があります。1つは自分の好きなもの。2つ目は、稼げるもの。はい、どっちから発信すべきかっていうのは結構難しい話なんですよ。なんでかっていうと、自分の好きなものを発信しても稼げるとは限らないんですよね。例えば歴史が好きだから歴史を発信しようって言っても、歴史で稼げるかっていうとちょっと難しかったりするんですよ。うん、一方で稼げるもの、例えば、エステとか、あと転職とか、あとマッチングアプリみたいな恋愛みたいな、まあそういうものを発信しても、まあ苦痛になってしまった。自分が好きじゃないから書くの無理だってなってしまったら、まあ、途中でやめてしまいますよね。で、途中でやめてしまったら意味がないんですよ。まあ、この難題に対して私がアドバイスしているのは、ブログを書くのに慣れるまでは好きなものをメインに書きましょうということです。はい。そもそも私が、 大きく稼いだきっかけっていうのは高単価の転職アフィリエイトに注力したからなんですけれども、それまでは結構好き勝手にね、ゲームとか漫画レビューとかなんか好き勝手書いてたんですよ。英語の勉強法とかで、趣味も兼ねたブログだったんで収益っていうのはかなりしょぼかったんですけども、月5000円とかねすごい小遣いレベルだったんですけども、やっぱり、好きなことだったので継続して書くことっていうのができました。で、好きなことを書くときってストレスがめちゃくちゃ低くなるんですよ。で、その際にブログの書き方とか、まあアクセスの取り方っていうのに慣れたので、だから転職という稼げるけど、まあ、別に好きでもないジャンルにさっと参入できたんですよ。で、なおかつ挫折することなく記事を書き続けることができたと。つまり、いきなり、稼げること書くのはきつい、稼げるけど、まあ、書くのはきついっていうジャンルに行ってしまうと、挫折リスクっていうのはすんごい跳ね上がるんですよ。だから、最初は、とにもかくにも継続しやすいもの。まあ、つまり好きなものですよね。これを書いてブログを書く習慣っていうのを固めてから稼げるテーマに行った方がいいです。つまり最初は収益は置いといて、とりあえず好きなものを書いて継続するっていうことを目標にやりましょうということです。